例えばなんだけどさ、
はい、
こうアリってアリ塚っていう一つのコミュニティがあるじゃん。
アリ塚？
あ、ごめんね、急な話でさ。
あの、
アリ塚は頭なんだけど
さ。アリ塚って巣のこと？
あ、そうそうそう。あの、アリの巣ってさ、
うん、
あの、どんどんどんどんいろんな部屋があって、
うんうん、
部屋と部屋の間に通路があってっていうのがブワーっていっぱいあるんだよね。
あるよね。
それがコミュニティになってんだけどさ、いいなって思うんだよね。
何が？
お前引っ越したやん。
あ、そうなんですよ。
ああ
僕らなんかついに引っ越しまして、
そう、
同居生活を終えました。
解消したんですけど、
はい、
ちょっとここで一つ問題が発生しまして。
テレンテレン、アリが出てきた。
いや、違う。
アリ出てこない。
違う。
なんでしょう。
いいな、でもむしろアリ来てほしい。
嘘でしょ。
いや、本当に。なんでだと思う。
どうしたのどうしたの。
寂しい。
は？
恐ろしく寂しい。
一人が
大変だ。
一人が寂しいのか、お前。
一人が寂しい。だから、俺結構、今日という日をすごい待ってた。
でもね、でもね、
うん、
ほら、いつもだったら、一緒に暮らしてるから、うん、基本毎日顔を合わせるわけですよ、朝とか夜とか。
うん、
なんですけど、やっぱり当然引っ越して会わなくなったら、
うんうんうん、
顔を合わせないわけじゃないですか。
そうだね。
だからこの間久しぶりに電話したら、うわ、懐かしいって、ちょっと楽しいって思っちゃった。
電話したのなんか引っ越して2、3日後じゃん。
いや、そうなんですよ。そうなんですけど、いや、だからなんかね、今日もすごい楽しみにしてきました。ついに直接会うと。
照れんじゃん。
照れていいよ。
ちょっとテンション上がってきた。
だからやっぱりね、ある程度の距離感はいいのかもしれない
そうだね。でもほら、カップルよろしくさ、
はいはい、
一度さ、こう、殴り合いの付き合いをした仲間だとさ、
うん、
別れてからも仲いいよね。
おー。
お互いのこと知ってるからさ、あ、こいつこうだからなって思えるからさ。
はいはいはい、確かにそれはあるかも。
さあ、そんな、別れても仲のいい二人がお送りしますよ。せーの、それでも好きでいてるはりまりました。それでも地球で生きている。通称デモキュー。
デモキュ
ー。今俺始まりましたっつってね。
来ておりました。
さあ、ちょっと興奮冷めやらぬテンションで、カミカミでお送りしております。
はい、はい、
声優の大原誠です。
声優の岡部鈴です。
さあ、声優と名乗って、
はい、
早何回目、
はい、
5年、
はい、
5年以上やってんのにね、もう6年目ぐらいになる、
ね。3、4回目ぐらいだね。
さあ、声優と豪語してる我々がどんな内容をお送りしていくのかっていう感じでございますけども。
パンチラのことだったら僕に聞いてください。
そうですね。
はい、
でも今日パンチラ成分多分なくなってくよ。
なくなってくの？
うん。なぜならこの間発表したモンスターコレクションのラジオドラマが、
はい、
妙にかさばってしまったからすいません、脚本が僕です。
よっ、
はい、
ページ数にしてこの間のどのくらいですかね。
いや、もうそれ言いたくないです。
言いたくない。
言いたくないです。
そのくらいの容量。
普通に聞いてもらって後で市太郎さんに散々怒られるっていう、もう筋書きは出来上がってるから
そう、できてるね。
でもね、いつもね、いい音響を入れてくれるの本当ありがとうございます。
ね、本当ですよね。
はい、もう引っ越しが寂しいって話をさっきします。
そうですね、いや、でもあれですよね、もうこのトークの後すぐドラマが始まる感じですか。
そうですね。
そうですよね。
はい。なので、バシバシ、行っていただきましょう。
ぜひ聞いてください。
フリートーク、そしてドラマ、
はい、
聞き逃しなく。
よろしくお願いします。
それでは、デモキュー。
さ、スタ
ート。どっちだっけスタートだ。
スタート
この番組は、いつでもどこでも聞けるラジオ、アルファの提供でお送りします。
面白いって聞くけど、なかなか手が出せない漫画はありませんか？アニメは面白いけど、漫画を読む気にはなれないなという方、漫画って面白いの？なんて言ってるあなた、そんな時にはこの番組、グーグー漫画フロンティア。私、宮本浩志がいろいろな漫画をご紹介いたします。毎週木曜日ポッドキャストにて配信中。漫画は日本の文化。あなたも漫画を読みませんか？
Try to the next stage アルファ。
飛行士、飛行人、勝手にもこれ教員会。
さあ、始まりました。飛行士、飛行人、勝手にもこれ不教委員会。
あ、
このコーナーでは我々、デモ級メンバーが愛してやまないカードゲーム、モンスターコレクションをどんどん進めていこうというコーナーです。
聞いてるかい、セリ
さあ、前回の放送で、勝手にラジオドラマを始めてしまいましたが、果たしてグループ SN 兄さんにはどう怒られていくのか見ものでございます。
聞いてほしいな。
はい、前回の放送で第1話を流しまして、はい、今回は第2話、そして、この後に挟んで第3話が流れます。
今日中に第3話まで行くわけですね。
行きます。なぜなら、クール終わりだからです。
まあ言っても200話中の3話ですからね、まだまだ冒頭に。
そうですね、はい、そういうことにしといておこう。はい、3話で終わるよ。ということで、ね、これを聞いてみんなにモンコレを好きになってほしいなと思います。
はい、
それでは、ラジオドラマトラウル召喚術師の回想ステイレットスタートです。六門世界最果てに火水土風生魔の六つの門を構え、存在する全てのものがいずれかの属性を持っている。その者たちは天使と呼ばれ、悪魔と呼ばれ、妖精やドラゴンと呼ばれ、この世界を生きているのだ。そしてそれらを意のままに操る者の名はサモンだ。この世界の真理を求める者たちである。
非公式非公認ラジオドラマ
モンスターコレクション、とある召喚術師の回想ステイレット。
ダーリー、なんだってこんなデコボコトゲトゲしてやがんだこの山は。
サザンを出て数日、草原自体を越え、巨大な岩の山脈を登る。それはまるで翼なき者を拒絶するかのようにそびえ立ち、
人間族のサモナー、ステイレットと、その召喚獣であるオークのブッホ。二人は召喚術師の学びや、アカデミアの教員から受けた依頼を遂行するため、サザンの北東に位置する山岳地帯へ足を踏み入れていた。
ステイレット、少し休もうぜ。
この岩山を越えれば、翼を持つ種族、ハーピーやバードマンの住まう空中都市があるはずだ。
おい、ステイレット。
そして偉大なるサモナー、
ステイレット、
イエル・チェドケルの、
ほら
北へ進めば、
あれだぞ、
ホーリーの式に記された、
だぞ、ステイレット。
邪魔するな豚。
俺は豚じゃねえ。何書いてんだよ。
見ればわかるだろ、式だ。
式？
旅での出来事を記している。これが一冊の本となり、後の世に語られていくわけだ。俺が読んできたホーリーの式やイエル・チェドケルの逸話のようにな。
本なんて腹の足しにもならねえだろ。
知的種族は腹よりも頭を満たすものだ。略奪しか脳のない豚オークにはわからんだろうな。
オークは豚じゃねえっつってんだろ。
なら少しでも知的種族らしいところを見せてみろ。今回の依頼内容は
覚えてねえ。
家畜が、今回の依頼はアカデミアの生徒を取り押さえることだ。
取り押さえる？
魔術大学院アカデミアには魔術に関する重要な書物や道具を保管する宝物庫がある。そこにあった魔導書が生徒に盗まれたらしい。生徒は依頼主の教え子だ。責任追及されるのを恐れた依頼主は、事件がアカデミアの上層部に知られる前に生徒を捕らえ魔導書を取り返したいそうだ。
お宝なのか、その魔導書ってのは。
数千年前に滅んだ古代帝国の強大な魔法が記されているとのことだ。だがその魔法も帝国と共に失われ、ほとんど残っていないはずだな。
いくらで売れんだろうな。
金といえば、サザンでの買い出しの釣りはどうした？
そうだ、ゲオステイレット、あの薬や眼鏡の薬が5000ギルダーだって言いやがったんだぜ。
5000だと？一ヶ月前は2000ギルダーだったはずだ。
だろう。薬はよこさねえし、多くだーって騒ぎやがって、もう散々だったぜ。
つまり、買い出しはできなかった上、その不細工な面を晒しながら街を走り回ったってことか。
おかげでココナッツジュースが飲めなかったんだぜ。
このバカ豚、アイテムもなしにどうやって戦う気だ。
俺はバカでも豚でもねえ。
ターゲットの生徒は召喚術に長けている。その上、魔導書がもし本物なら。
本物さ、確かめてみるか、てめえらを使ってよ。
誰だ。
来ると思ったぜ、あのクソ教師からの追っ手がよ。
ということはお前が。
俺の名はレギタル、 この世界最強のサモナーになる男だ。覚えておきな。
まだアカデミアも卒業できていない生徒がか。
あんなところにもう用はねえ。この本さえあればどんなモンスターだって召喚できるんだ。見せてやるぜ。クゾ、何時、その鱗に嵐をまといし理由なり、我が召喚に応えよ。
この召喚呪文は
いだよ、スタームダラガン。
デギタルの叫びに呼応し、紫色の魔法陣が空中に浮かび上がる。そこから現れたのは、空を覆わんばかりに翼を広げ、その体に嵐をまといし竜、ストームドラゴンである。デギタルはドラゴンの背に乗り、ステイレットたちを見下ろした。
ははー、行かせてやがぜこの魔導書はよ。
一流サモナーですら困難なドラゴンを一瞬で召喚するとは、あの魔導書本物か。
風が強くて近づけねえ。あんなやつどうしろってんだ。
アイテムがないんだ。豚の丸焼きだろうな。
食らいつけ、ストームドラゴン。
空中からストームドラゴンの牙が襲いかかる。ブッフは呼吸を荒げ、鼻をふごふごと鳴らしながら、すんでのところでかわし続けている。
なんで俺ばっかり。
どうした、かかってこいよ。
だったら空から降りてきやがれ、飛び上がって。
飛べない豚か、やはりただの豚だな。
おい、ステレット、どこに隠れてやがった。
ひとまず退却だ。ここには書いてある言葉をあいつに向かって叫べ。
叫ぶってなんだ、わー、なんだこりゃ。またいねえ。
早く読め。
なんだってんだよ。おい、お前、なんだ、飛べない豚、豚じゃねえ。いやーい、でかいトカゲに乗ってるだけの一般学生。世界最強にしちゃ攻撃が単純なんだよ、バーカ。って何言わせんだ。なんだと、このクソ豚やら。
よし、作戦通りだ。
見せてやろうじゃないか、ストームドラゴン。
ストームドラゴンが大量の息を吸い始める。そしてその息にバチバチと光り輝く雷が姿を現し始めた。
くらえ、電撃のブラス。
レギタルの命令に呼応し、ストームドラゴンが一気に息を吐き出す。吐き出されたそれは息ではなく雷そのものとなって、ブッフォへ向かって一直線に向かっていった。
かかったな、これでもくらえ。
ステイレットがストームドラゴンへ無数の紙を投げつける。呪文が書かれたその札は雷撃を消し去りながらドラゴンへ向かい、体の隅々に張り付いていく。
これは
封印の札だ。これでモンスターの能力は発揮されない。
やりやがったな、クソが。
退却するぞ、焼き豚。
まだ生焼きだ、この野郎。
一目散にその場を去る二人。果たしてこの依頼を無事に終えることができるのだろうか。
それでも地球で生きている。
パーソナリティの島岡です。
塩田です、
この番組はですね、俺らと言っておりますが、
はいはい、
まあ主に彼にとって聞かれ損なことをどんどん垂れ流していきたいと思っております。
彼って僕かな、
はい、
もしかして、
うん、そうですね、僕が本気になれば、うん、ものの数秒で君はもう東京にいられなく
て。ああ、痛い。まだもうちょっと痛いけど。
時間を見れなかったぞ、俺。
計らないわからね。俺ら聞かれ損。毎週月曜日配信。
Try to the next stage. アルファ。
それでも地球で生きている。
まあそんなこんなで。まずラジオを聞きた、ドラマを聞きいただきまして、聞いてやべ。やっぱ生って難しいね。
いや、まあ、ラジオさ、一応局長様に編集していただいてるじゃないですか。
そうですね。
なんですけど、このドラマも本当にリアルタイム。 一発撮り。
そうだ、ね、
なんで。
ラジオですからね。
あの、噛みっぱなしです。
でもさ、昔のさ、洋画ってさ、うんうん、録音じゃなくって、絵に対して生放送で放送してたんだ
けど。いや、だからほんとすごいよね。
だって、2時間尺とかをずっと喋り続けるんでしょ。あ、やべえ、俺だなんてなったらさ、
うん、
大変なことになるよね。
ねえ、あの人今喋ってないってなるよね。
そうそうそうそう。なんかパクパク言ってるって、しかもさ、なんか事件の、探偵物とかで事件の核心をつくような一言をさ、言い忘れたとしたら大変なことになる。
いやー、ほんとそう思うわ。
いやー、
でもね、いいっすね。
まあでもそれぐらいの緊張感を持って我々もね、現場に、臨んでいかないといけないですね。
うん、いや、でも超楽しい、やっぱ、こういうの。
だってさ、まあね、まあ楽しいよね。まあね、日常でこんなに興奮することとかってめったにないし、いきなりモンスターと遭遇するとかある日常
で。ないですよ。いや、ある。いや、あった。ありました。
は？
この間ね、いや、ほら、僕らも引っ越したじゃないですか。でね。
あ、もう引っ越した、引っ越した。
で、新居で、こう、悠々自適な生活をしてるわけですよ。酒でも飲んで。
羨ましいですね。
はい、いい気分やわー。今日も仕事疲れたーって思ってね。うん、ふぅーってやってたら、うんうん、視界に黒いものがサクサクサクサクサクサクサクって移動したわけですよ。バカ！まさか
ー！まさか！
ビクーンってなって。
新居なのに？
ですよ！すごいよ！もう5センチ台ですよ。
野生の。
野生の。
黒き四角が。
やつが。出てきて。
はいはいはいはい。
もう俺、今までゴキブリ一人で、言ってた、黒き四角をね。
じゃあ、サイレントブラッキーが。
サイレントブラッキーを、自分の手で、倒したこと一回もなかったんですよ。
そうだよね。全部俺に任せたもんね。
はい。頼れるべき相棒がいたんで、全部任せてたのに、
はい、
もう俺一人しか戦える人間がいないわけですよ。はい、どうしようと思って、もう長いもの近くだとほら、いつこう飛びかかられるかわかんないから、
はいはい、
とにかく長いものと思って、
はい、
あの、こうやって素振りしてた木刀様に一回一礼を捧げて、はい、頼む力貸してくれっつって、スリッパを刺し、あの、ビニール袋でぐるぐる巻きにして、おらーって、てめえ頼む出てきてくれ
もう崩れゆせんばりの、
バーってやる。ものすごい突きを繰り出してやっと倒しました。
あ、倒したんだ。
いや、本当に彼か彼女なんかわかんないけど、もう本当に罪はないけど、ごめんって一緒には寝れない。
あ、なるほどね。
いや、そんなモンスターと出くわしました。だからモンスター出るんだね。
あ、それか、あのツイッターで上げてたやつ。
あ、そうなんですよ。
こいつ白状なんですよ。
なんですか。
その内容を見て俺が、うん、あの黒い四角って書いて、うん、また来ますねって、はい、ツイートしたら無視しやがって。
だってまた来られたら困るもん。
いや、でももう、あの、一方的な思いだからもう来てるよ、多分。
やめろーやだー言っとくけども、この熱弁に俺の喉は破壊されました
から、また第2、第3の資格があってよく言うからね。
いやー。
期待してて、ね。
もうやめよ。
多分俺が即時召喚してるモンスターだから。サイレントブラッキーは。
今
で、あの、デッキに50枚まで組み込めるから、うん、とりあえず、1匹倒してもあと49匹いることになってる。即時召喚。即時召喚。
やめろ。
交互期待。
それでも地球で生きている。
いやー、ついに始まって、次が最終話ですか。
なんでそんな不自然な喋り方になる
の。いや
ー。もうドラマモードに入ってた。
なんかね、はい、やっぱやるのが楽しくて。
あ、これ長くなりそうだから切っちゃおう。はい、ということで、モンスタークルーションのラジオドラマ第3話がスタートします。
はい。
どうぞ。
非公式、非公認ラジオドラマ。
モンスターコレクション。とある召喚術師の回想。
ステイレット。
くっそ。ここにもいねえ。ストームドラゴン、今度は向こうだ。
どうやらやり過ごせたようだな。
で、死ぬかと思ったぜ。
ここは六門世界の東に位置する巨石山脈。二人は依頼のターゲットであるアカデミアの生徒レギタルに遭遇するが、魔導書によって召喚されたストームドラゴンを前に退却を余儀なくされていた。
洞窟があって助かったぜ。
さて、どうやってストームドラゴンを倒すか。
おい、まさかまたあいつらと戦うのか。
当たり前だ、それが依頼だからな。
無理だ無理、あんなに強い風が吹いちゃ近づけやしねえ。見ろよ、さっきのブレスで尻尾が焼けちまったんだ。
あ、でもなんかうまそうな匂いするな。
勝手に食ってろ。手持ちの道具は 召喚符が3枚、封印の札の残りと滅びの粉塵、勇敢な薬か。
これっぽっちでどうしろってんだよ。
買い出しが済んでいれば手数はもっと増えたんだがな。
俺のせいじゃねえ。
だがこういう時だからこそ盛り上がる。限られた手の中で知恵と経験を駆使して壁をぶち壊す。それが偉大なるサモナーたちの指揮から学んだことだ。
ガキの時から本ばっか読んでたっつうのはもう聞き飽きた。あ、それより腹減ったな。
自分でも食ってろと言って。なるほど、食うか。いい手だな。
え、
作戦開始だ。
こっちにも嫌がらねえ。クソどもが、どうから、どこに行きやがった。
探し物は見つかったか。単純攻撃の一般学生。
そこか。その憎まれ口ごと食いちぎってやんぜ、ストームドラゴン。
その一斉で嵐をまとう竜がステイレットめがけて急降下を始める。ステイレットは岩場から飛び降り突撃をかわすと、召喚符を手に呪文の詠唱を始めた。
なんち大地をかけ、乗り手に力を与えし瞬目なり、我が召喚に応えよ、サモンエポラ。
ステイレットの呼びかけに呼応し、空中に緑色の魔法陣が浮かび上がる。そこから飛び出したのはエポナと呼ばれたクリゲ色の馬の姿。
馬か、乗ったことねえんだよな。イノシシはあるんだけどよ。
さっさと乗れ。おい、エポナ頼んだぞ。よし行け。
エポナの俊足により旋回を始めたストームドラゴンにみるみる近づいていく。
こいつは早え。俺は先手の方がやりやすいんだ。
エポナの馬力なら奴の風にも押されはしない。イニシアチバをこちらが取ったんだ。手はず通りにやれよ。
豚と馬に何ができんだよ。
突撃だ、
ストームドラゴン。攻撃呪文サンダーボルト。
ストームドラゴンの翼がバリバリと音を立て放電を始める。やがていくつかの束になったそれは雷となってブッホたちに襲いかかった。
ゲゲ、どうすんだ。
避けろ。
避けろって。うわ。
エポナが右に左に進路を変え、降り注ぐ雷をギリギリのところで避けていく。しかしレギタルが指示を出したのか、残りの雷のすべてがエポナの進路めがけて放たれてしまった。
やべえ、あたっちまう。
エポナ防御呪文アースシールド。
死ぬ。
エポナが魔法で地面を盛り上がらせ、土の壁で雷を防ぐ。そしてエポナはその土壁を足場にストームドラゴンに向かって力強く飛び上がった。
ドラゴンよりも高く飛んでんぞ。
このままその槍で貫け。
攻撃はさせねえ。眠らせろ、ヒュペナシス。
おい、どうしたんだ、起きろ。
催眠呪文か。エプラ、最後に一仕事頼む。
なんか力が湧いてきた。
てめえ一匹の攻撃じゃストームドラゴンは落とせねえ。とどめだ、雷撃のブラーザー。
今だ、ブッホ
ー。こんなどうにでもなれ。
ストームドラゴンが口を開けると同時、ブッホは懐から封印の札を取り出し、ブレス能力を封印する。
またこれか。ストームドラゴン、そのまま食っちまえ。
予想通りだ。ストームドラゴンの口が大きく開き、ブッホを飲み込んだ。
これで残るはてめえだけだ。覚悟はいいか、クソ野郎。
覚悟するのはお前の方だ、一般生徒。
恐怖で頭狂っちまったんじゃねえかよ。見ろ、てめえの召喚獣はどいつも。
そう言って自身の召喚獣を見上げたレギタルの目に映ったものは、ついさっきブフを飲み込んだ姿のままゆっくりと傾け始めるストームドラゴンの姿であった。その巨大な体が地に倒れ込み、あたりに砂ぼこりを撒き散らす。
どうした、ストームドラゴン。
豚一匹の攻撃ではドラゴンは落とせないと言ったな。だから2匹の力で攻撃したまでだ。
どういうことだ、馬はそこで寝込んでやがんだろうが。
エポナはただの馬ではなく 正確には馬の精霊だ。こいつは仲間に自分の力を分け与える能力があるからな。よく頑張ったな、エポナ。
やっと出られたぜ。
まあ、口の中に飛び込ませたのはドラゴンの纏う嵐が邪魔だったからだ。口の中なら風も吹かないだろう。
そんなクソなことが。俺が召喚したのは超強力なドラゴンなんだぞ。
たとえ小さな存在であっても、知識と経験を最大限に生かし力を合わせることで強力なドラゴンも打ち倒す。これが俺たちの住む世界、六門世界だ。さて、これで依頼は完了。と、その前に。
何書いてんだ？
手記だ。記憶が鮮明なうちに、この英雄譚を書き留めておく。そうだな。ついでに魔導書の内容も写しておくか。
いいからさっさとサザンに戻れ。今度こそココナッツジュース飲むんだからな。
そんな唾液まみれな集体では、また騒ぎを起こすだけだ。諦めろ。
おめえが口の中飛び込めって言ったんだろうが、少しは褒めたらどうなんだ。
調子に乗るな、豚が。エポナ、乗せてくれるか。
だから俺は豚じゃねえって。おい、こいつどうすんだよ。俺も乗せてけ。おい。
かくしてサモナーのステイレットと多くのブッホは無事に依頼を終えるのであった。これはとある召喚術師が記した冒険譚のほんの一節である。
非公式非公認モンコレドラマ、
とある召喚術師の回想、ステイレット
続く。
ヒナマジックかけちゃうぞ。
やめろ。
ヒナマジックかけちゃうぞ。
無駄だよ。
ヒナマジックかけちゃうぞ。
俺には効かぬ。
なぜだ、なぜ効かぬ。
もうすでにかかっているから。大将と
ヒナの
ヒナマジック、
各週月曜日アルファからポッドキャストにて配信中。
お前ら聞けよ。
Try to the next stage. Alpha.
はい、それでも地球で生きているエンディングのお時間です。
はいやー、
考えてみれば今日第何回目かも言ってないけど156回かな。
156回ですね。
はい、終了のお時間でございます。
いや、最後までありがとうございました。
は
い、
なんでこんなにテキパキ喋っているかというと、ドラマに尺を取りすぎたからです。思ったより伸びてしまいましたけども、いかがでしたでしょうか。
ねえ、こんだけちゃんとドラマをやるの初ですからね。
そうですね。
はい、
あとね、もう少し規模の少ないもの何回かやったけど、
そうですね、
しっかりやったの初めてですよね。これを機に、
はい、
我々が大好きなモンスターコレクション、はい、トレーディングカードゲーム、興味を持っていただけましたら幸いです。
いや、本当に
今すぐパソコンの前にはモンスターコレクション
が、本当に
出てくるよ。
いや、何のためにやったかというと、それが目的ですからね、僕たちの。
そうですね。で、はい、実際この話の内容も、うん、ゲームにのっとって書いているので、うん、実際のゲームシステムにのっとってやってるし、実際に出てるカードを使って、
はい、
戦ってますので、ぜひそれも探していただければなと思います。
お願いします。まあ、次回からはね、シンクロに突入して、まあ、通常運転かと思いますけれども、
はい、
そんな次回157回は、
はい、
8月27日12時からニコ生の方で放送させていただきます。
はい、
それが9月2日に更新されますので、ぜひチェックお願いします。
はい、ということで次回もよろしく、そしてモンスターコレクションもよろしくね。
お願いします。
はい、お相手は大原誠と
岡部すずめでした。
それでは次回に向かって
百進もんかれてってきやねー。
サモン。
この番組はいつでもどこでも聞けるラジオアルファの提供でお送りしました。